広い大地、豊かな自然に恵まれた北海道。厳しい冬の寒さが力強い命を育みます。人間の生活空間のすぐ傍らでは、ダイナミックな野生動物たちの営みが展開されています。エゾシカはそんな北海道の野生動物の代表格です。彼らは自然界、人間界と微妙なバランスを保ちながら長い年月生き続けてきました。そのバランスを保ち続けていくことはできるのでしょうか。実は私たち人間にその鍵が託されています。エゾシカを知ることは未来を知ること。一緒に学んでみませんか。エゾシカゼミナール。
皆さんおはようございます。エゾシカゼミナールゼミ生の平迫直子です。今日も楽しくエゾシカについて学んでいきましょう。番組ナビゲーターは釧路短期大学教授管理栄養士の岡本雅代さんです。本田先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、先週に引き続きまして、岡本さんの研究室、先週はお部屋の中ですね、研究室の中にいろいろな、エゾシカだけではなく鹿関連のグッズというんでしょうかね、
おもちゃね、おもちゃ全然これ研究じゃないもんね、
関連の、ものがいろいろ並んでいますよということをご紹介してきたんですけれども、いろいろやっぱりこう岡本さんのところに来ている鹿たちは物語が背景にありますね。
そうですね、ありますね、100頭ぐらいいると思うのね、きっと。
あ、全部数えてみると、
数えると、
そうなんですね。何かの機会にね、こうエゾシカ展とか、こう、ね、シカコレクションとかっていう、
お客来ないしお金も取れないですよね採算合わないよね。
ちょっと見てみたい気がするんですけれども。
あ、これは、
はい、
あ、これ面白いんじゃないですか。
これは、あ、音がしますね。
はい、
これは何かと言いますと、このハンターさんならではの、
ね、これ聞いて分かる人はその筋の人です。
その筋の人ですね。
空薬莢ね。
空薬莢、
はい、
大きさもちょっとこう形もいろいろですね。
いろいろですね。
こうやって見てみますと、
私自身は鉄砲やらないので、これとは無縁なんですけど、漁の現場にはよく行っていたし、今でも趣味でついていくし、
そうなんですね。これも一緒にこう並んでいるというところもまた一つの関連のものではありますよね。
そうですね。
今日はですね、外側というんでしょうかね、研究室の廊下側ですね、にいろいろとこう掲示されているものをご紹介していこうと思いますので、ちょっとこう移動しながら行きたいと思います。何しろこう研究室の前にですね、のれんがかかってまして、毎月第4火曜日は鹿の日というですね、
道長さんから
そうですね
もらったので、
はい、
ちょうど目隠しになるなと思って
のれんがね、かかっております。さあ、そして私は何といっても最初に岡本さんの研究室に来た時にはですね、一番衝撃的だったのがこれです。この
アンヨ
アンヨ、はい、鹿のこれは足ですね。
そうですね、
足の、
一輪挿し、
一輪挿し、ね、
すごいですよね、ひづめついたやつ。
ひづめもついて立派な足、
40センチぐらいでしょうかね。
そうですね、上からこうお花が、咲いておりますけれども、
これはすでに退職された元同僚といいますか、元上司が、いいもの人にもらったからあげるよってくれたんですよ何これ、すごい気持ち悪いんだけどってで、いや一輪挿しだよって言うから、ちょうど生花があったんですよ、でこれ生けてみようと思って水入れたら、ジョボーって出るんですよ爪甘くて
防水ではなかった、
なかったの。
そうなんですね、
でこの造、じゃあ造花を刺したらいいって言って、だから本学社会人入学生さん非常に多くいらっしゃるんですけど、こういう造花作りの先生を私やってたのっていう方がおいでになって、
ですか。
ある日私が朝出勤してきたら、イケてるんですよ。何やってるんですかって言ったら、こうなってた。
こうなってた、うん、そうですか。まあでもね、もう今やすっかりこうフィットしていますよね、うん、いやでもこうこんなにあの間近で鹿の蹄を見る機会がないので、うん、なかなか貴重な経験にはなりますね。
時々ね、はい、ヒッって聞こえる。
ヒッ、うん、あ外
本物だったというこの学生さんの声が、まあ、廊下越えてね、わんわん反響して、はい、聞きづらくて申し訳ないんですけど、ヒッって言ってます
びっくりしちゃうんですね。
本当ですね。
はい。さあそれからですね、あのちょっと下に目を移しますと可愛らしいまた小鹿さんがつながれて、
バンシカさんです。
バンシカさんが、はい、そうですね、たまにあの廊下の真ん中ぐらいまで出てきてくれている時があったり、ちょっと注目していただきたいですけれどもね。はい、はい、さあそして最新トピックスは何といってもこちらです。はい、はい、この壁掛けになっている鹿の
トロフィーですね。
トロフィーですね。もう立派な鹿の頭部、首から上ということですけども、
首から上が、はいはい、立派な角を叩いたオス鹿さんがご縁あって、
はい、
やってきました。いただいたんです。
これはすごいですね。これよくあのアメリカのなんかウエスタン映画とか
そうね、あと、ハンターさんのお宅に行くと、玄関に2つ3つ並んでますよね。
そうですね、
ギョッとしますけどね。
そうですね、う
ん、今までここには偽物の鹿の首を、はい、トロフィーを置いてたんですよ、はい、遊びで、そしたらご縁あって、
はいはい、
愛国にお住まいの愛さんという方がですねこれ本物にすればいいのに本物置きたくない、いなんて、
は
い、申し出てくださって、
いやそして寄贈してくださった。
はい、いただきました。ありがとうございます。このエゾシカは立派なオスですけどね、このエゾシカはどうされたんですかってお尋ねしたんです、はい、この送ってくださった方に、
はい、
そうしましたらその方の、ご家族が、はい、交通事故で鹿と衝突をしてしまったんですって、
はい、
でご自身ご無事で、翌日その現場を改めて見に戻ってみたら、はい、うん、速攻にこのオス鹿が死んでいたんですって。で剥製槍持ってて剥製にしたんですって。
なんだろうこれ事故に遭った鹿を剥製にしたというものだったんですね、はいはい、
処理に困るとか、じゃあなんか役所や役場に電話をするとか、
はい、
あれはきっと放置するって方も多くいらっしゃるでしょうに、引き上げて剥製屋に持ってったっていう、なんか本当にこう心の温かい方だなと思って。
そうですね、
よく来たねって思って。超男前でしょ。
そうなんです。これがまたね、本当に綺麗な顔をしてますよね。美しいですね。
美しい、
キリッとした顔立ちですよね。
これ剥製屋さん、この目玉は、はい、当然あの作り物を入れてるんですけど、はい、ここをよく見てくださいよ、はい、黒目がちゃんとね、鹿の目なんですよ。あのヤギみたいな。
あ、本当ですね、はい、黒目がこうちょっと横長になっている、うんうん、あ、本当ですね、
ちゃんと鹿なんですよね。
さすがですね。毛並みといい、完璧ですね。
みんな撫でるからね、それでこれ貼ったんですよ。
ドントタッチ、手を触れないでくださいと。そうです、あまり触れられるとこう剥げてきたら困りますからね。
でも撫でてるみんな。これ貼っても撫でてる。
いや気持ちわかります。だってやっぱりね、普段野生のものを触ることできないので、やっぱりこうなってるとつい、触れてみたくなりますよね。口元とかもですね、じっくり観察すると、あ、こういう口、あ、なんか草食動物っぽい口元だなっていう、
本当ですね、
はい、感じがしますよね。そしてあの耳ですけども、 こんなにふわふわしてるんですね、こう耳の中の毛が。
特別に触っていいですよ。
本当ですか、はい、じゃあちょっと許可をいただきまして触らせていただきます。あ、すっごいふわふわですね。
そうですよね、
こんなにふわふわなんですね。
これの裏側なんてダニだらけなんですよ。
あ、そうですか。
ものすごいつくんですよ。
そうですか、
なんか気持ち悪い場所っていうような認識で私いたんですけど、こんなにふわふわで、ね、触るなっていう時になる、自分では触る。かなり高いところに飾ってしまっているので、もうあの角の裏側だとか観察するの難しいんですけど、よく見るとネズミがかじった跡があるんですよ。
そうなんですか、
生前にそんなこと起きるわけがないので、おそらくその一晩だけ速攻に横たわっていたよっていう時にかじられたんだろうなと思うんですよね。
そうですか、角をかじるんですね。
各種ミネラル取れますよね。
なるほどなるほど。
もともと血が通っていましたし。
そうですよね、
カルシウムとリンとの塊ですし。
そうですか。
いや、平坂さんの食いつきがすごいですよ。
もう目が離せないですよね。見れば見るほどすごくため息が出るような。はい、ということで、堪能させていただきましたけれども、こちらもですね、釧路短期大学さんの岡本さんの研究室のちょうど廊下側の方にですね、もう遠くからでも分かりますので。
分かります ね、何も研究室まで足を運ばれなくても、短期大学の1階の教務学生課というところにご用事があっていらっしゃる際は、回れ右していただくとですね、いますので、見てください、
ぜひあのこれを機会にちょっとオープンキャンパスなんかにですね、皆さん短大さんにちょっと足を運んでいただいて、いいのかなというふうに。
そうですね、5月6月7月8月、毎月やってますので。
そうなんですね、この機会にちょっとね、短大さんの様子も。あ、そしてあのつい昨日ですか、鹿も来た。
そうなんです、あの本物が来たんですよ、なんかにわかに、夕方の、定時で帰る人たちが帰った後、校舎内がざわついて、どうしたどうしたと思ったら、みんな表に出てて、写真撮ってるんですよ。6頭いたらしいですよ。
群れで来てたんですね。
オスの群れですね。
そうですか。
いいでっかい角たたえたのと、でっかい角が落ちて、あの巨大なメスみたいな鳴りになってるのと、一本角の若いオス、あの一本角のは左だけも落下してて、右だけ残ってて、で、おんこの新芽食べてね、芝生もポリポリ食べて、
あら大変。
翌日明るくなってから、あの改めてその庭の中見たら、ひずめでもう和やですよ。
ああ、そうですか、
ダメだわ、天木張らないと。
いや本当にね、これからの時期はそのお庭ですとかね、畑ですとかね、やっぱりあの被害に遭われた方、
憎いですよね。
予防してらっしゃる方もね。
豆か好きなんで気をつけてください、
そんな時期ですけれども、エゾシカゼミナール、番組ナビゲーターは釧路短期大学教授管理栄養士の岡本雅代さんでした。それでは岡本さん、また次回もよろしくお願いいたします。
こちらこそです、ありがとうございました。
ありがとうございました。